受難の手術。マルコによる主イエス・キリストの受難。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。ピラトはイエスに尋問した。お前がユダヤ人の王なのか？イエスは答えられた。それは、あなたが言っていることです。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか？彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかし、イエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで、祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて、暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは言った。あのユダヤ人の王を釈放してほしいのか？祭司長たちがイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちは、バラバの方を釈放してもらうように、群衆を先導した。そこでピラトは改めて言った。それでは、ユダヤ人の王と、お前たちが言っているあの者は、どうしてほしいのか。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく叫び立てた。十字架につけろ。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王、万歳と言って、敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして、十字架につけるために外へ引き出した。そこへ、アレクサンドロとルフォスとの父で、シモンというキレネ人が、田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そして、イエスをゴルゴダというところ、その意味は、サレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから、兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは、午前九時であった。罪状書きには、ユダヤ人の王と書いてあった。また、イエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し、三日で建てるもの。十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、変わる変わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えないメシア、イスラエルの王。今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の十二時になると全地は暗くなり、それが三時まで続いた。 3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマサバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、そら、エリアを呼んでいる、という者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか、見ていよう、と言いながら、イエスに飲ませようとした。しかし、イエスは大声を出して息を引き取られた。すると、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そして、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。本当に、この人は神の子だった。